青木治の話しておきたいこと。
3時48分です。文化放送西川彩乃ボイデオクリエイティブ。ここからはスタジオ部員によるコラムの時間。まずは青木治の話しておきたいこと。今日はどんなお話でしょうか。
聞いたことないよっていう人が多いかもしれないんですけれど、今実はちょっと国会でこう議論が進んで、もう衆議院通っちゃったんですけれども、はい、国際卓越研究大学っていうものを作ろうじゃないかっていうか、制度を作ろうじゃないかっていう法案が今議論されてるんですね、
はい。
でこれどういう制度かっていうと、その国 の, その財政投融資、まあ、年金なんかそういう資金をこう原資にして10兆円の基金、これを運用をして、でその利益を公募で選ばれた、まあ、こう大学、いくつかの大学に分配しようじゃないかという構想なんですね。だから場合によってはなんか何百億円とかっていうのが大学に落ちてくるという構想で、まあ、皆さんご存知の通り、こう今日本のこう研究力みたいなものっていうのが落ちてんじゃないかと。例えば世界が注目する論文のシェアが主要7カ国でもう最下位になっちゃったとかね、あと大学ランキングなんていうのもなんか中国や韓国にも遅れとってるんじゃないかっていうような状況なので、はい、大学にこういう形でお金を出すっていうのは悪いことじゃない、いいことだと思うんですけれど、ただこの仕組みがどうだっていうことで、ものすごくこう大学の現場の研究者の人たちから懸念が出てるんですね。で一つこれどういうことになるかっていうと、例えばこのお金がもらえる大学、国際卓越研究大学っていうのに指定されるためには、その一つはその大学の中に学長の選考とか経営方針などを策定する最高機関を設立して、でそこにこう外部の人たちをたくさん入れなさいと。でしかも年 3% 大学もこう成長、事業成長しなさいっていう、これ条件、これを立たさないとこの国際卓越研究大学には指定されないってことなんですね。
年 3% ってこの少子化の時代に、
そうそう、結構大変なんですよ。だから本当企業並みの努力が求められるんだけれども、こういうことをやると、例えばそもそもね、この10兆円の資金運用がもうそもそもうまくいくのかっていう問題もあるんだけれども、うまくいって大学に配ったとしても、要するにこれをもらえるためには、つまりそのこう経営戦略会議の人たちが気に入るような研究だったりとか、もっと言えばすぐに稼げる、お金になる、短期間でお金になるようなものじゃないと、なかなかだって事業の成長が求められるんだから、なかなかお金がもらえないとなっちゃうでしょ。そうなってくると、なんていうかね、その短期的な利益ばっかり追い求めるような研究ばっかりに研究者の人たちがこう注目をして、日本って皆さんご存知の通り、ノーベル賞なんかもらってる人たちってのはもっとね、こういつ本当にこううまくいく研究がいくのかわからないような地道な基礎研究みたいなものを何年もやって、でその中で本当にうまくいったものがノーベル賞になったりするわけじゃないですか。そういうその時間がかかるものとか、逆に例えばこういう形でこのこうなんていうの、経営がの意向だと、そうするとなんていうかな、こうその経営の意向に沿わないような研究だったりとか、地道なこう分野だったりとかには、なかなかお金がいかなくなっちゃうんじゃないかと。でしかもね、この国際卓越研究、国際卓越研究大学って長いんですけれども、これを認定する文部科学省が、その科学技術学術審議会とかですね、首相を議長とする内閣府の総合科学技術イノベーション会議、それから首相と財務省の意見を聞かなくちゃいけないってなってるんですよ、うん。つまり政治の意向でこの大学は国際卓越研究大学だからお金あげましょうってことになるわけですよ、うん。そうするとちょっと前にね、日本学術会議のこうメンバーがこう任命拒否されたけれども、時の政権とか時の政治が都合のいいっていうか、これはこう気に食わないからやめちゃえとか、これはなかなかこの都合がいいからやめよう、やろうとか、そういう研究ばっかりにどうも走っていく、例えば軍事研究だったりとかみたいなところに走っていきかねないっていうようなことも懸念される。でさらには大学の、まあ、ある種自治っていうかね、のこうが起こされる懸念もあるってことで、今大学の先生たちがかなり広範囲に何千人もの人たちがこれまずいんじゃないのって言って、反対署名を作ってこう文科省に出したりとかしてるんですよ。でね、これその研究の歪み方っていうのもこう結構問題なんだけれど、実は僕ちょっと昨日お話したんですけど、藤原達史先生っていう京都大学の歴史学の准教授の方とお話したんですけれども、この藤原先生が4月28日の毎日新聞に書いていてね、 もうこれ本当にその大学の今の現状のこう叫びみたいな原稿なんだけれども、こう書いてるんですね。もうやめませんか、失敗を繰り返すのは。研究者は書類書きと制度改革で疲労困憊です。この手の改革が続く限り、理系も文系も研究者は研究に集中できず、経済成長に資する研究さえ望めない。制度の変更と競争資金の獲得合戦に貴重な時間と人材が費やされ、研究に打ち込める環境を破壊してきたことが日本の研究力を落としていることに、どうして上の人たちは気づかないのでしょうかと。なんかこの部分だけ捉えると、この番組で火曜日にこう取り上げてきた、まあ、今の小中学校の先生がものすごい忙しくって、うん、なんて、まあ、授業じゃなくて部活とか PTA のこう対応とか、うん、あるいはこう書類書きとかね、うん、みたいなのに追われて、一番肝心な授業に集中できないのとちょっと構造が似ていてね、うん、だからこういう面から言っても、この国際卓越研究大学法なるものっていうのはちょっともう少し慎重なこう検討っていうのが必要じゃないかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、いかがですか。
いや、最初におっしゃった公募でっていうところの審査基準のとことかも心配だし、なんかこの政治と学術機関が全く別ではないっていうところ、なんかこう癒着がもしかしたら起こるかもしれないとか、忖度が起こるかもしれないっていうところの国民であることがちょっと不安、
うん、そうなんですよ。だからさらにこうだからこう研究力が落ちちゃうんじゃないかっていうのもありますし、うん、まあ落ちちゃうでしょうね。それから怖いのはやっぱりその学問とか研究とかって、さっき言った時間がかかるものもあるけれども、むしろその時の政治だったりとかっていうものが拒否したところから、本当の自由なところから、いろんなこう突飛なというかこうとんがった研究が出てくるものですから、こういうそのある種政府主導で競争しろ集中しろみたいなことをやってったらまずいのじゃないかなっていうふうに思っているので、またこの問題少しね、今後の推移もまた取り上げたいと思いますけれども、
今日は国際卓越研究大学について青木治の話しておきたいことでした。